こんばんは、小村俊樹です。
福士夏子です。
7月12日火曜日、みんなとつながるラジオとラジコ。この番組はジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。アイ&うらら FM、 そして FM ラジオ川越の2局より今週も同日放送でお届けいたします。
はい、
ということで、ね、猛暑日が
続いております。
8日連続から9日連続と最長記録を更新しているこんな収録日なんですけども、はい、
トッシーはなんかあの暑さ対策とかしてますか？
全くできてないかもしれないです。
そうですか。
ちょっと軽い熱中症な症状を、うん、本当に起こしたりとか、ちょっと今自分が収録日からちょっと数日後に走行があるので、
あ、そうなんですね、
ちょっと体重を落とさなきゃって、いろいろやってて、
そうなんだ、うん、
でこの暑さじゃないですか、
はいはいはい、
だいぶ体調を崩しやすいような、ちょっとクラクラしたりとか危ないんですけども、
水分補給なども、ね、しっかりしていかないとですね。
なっちゃうどうですか？
私ね、あのちょっと紫外線を気にして、うん、まあ、女性ならではと思いますか ね
肌が白い、もう全然違う。
ちょっと夏でも長袖着てたりしますね、まあ、今日はたまたま半袖ですけど、
そうですね、涼しげな格好しますけど、はい、長袖が基本的にも、
そうするとあの直射日光当たらないので、うんうん、意外と半袖より涼しかったりとかね、するんですよね。
なんかクールタイプの長袖とかよ、もう売ってますもんね、最近はね。
あります、あります、あのエアリズム的な。
でもね、やっぱこういう季節は半袖がいいな、肩出しね、
靴ちゃう、靴ちゃう
で真っ黒に焼けるっていう感じなんですけども、
ね、はい、それでは今週のスポットライトのコーナーではデリバリーに迫ります。後半は週担当パーソナリティによるオリジナルコーナーをお届け。第2週の今夜はあの日あの時をお送りいたします。人生においてあの日に戻れるならやり直したいこと、あの時こんなこと知っていたら、はたまた自分がもしあの人になれたら、などなど自由に妄想仮想を繰り広げていくコーナーです。それでは30分間最後までお付き合いください。みんなとつながるラジオとラジコ。
今週のスポットライト、はい、今週のスポットライトはデリバリーでございます。
はい、デリバリー、
はい、なっちゃん、配達といえば、うん、といいますか、何かありますかね。
配達といえば、うん、やっぱりウンバーイーツじゃないですか。
ウンバーイーツとか ね利用はしますか？
あのね、ほとんどしないんですよね。
あ、しない。
そう、
全然しないですか？
あのたまに友達が家に遊びに来たりとか、うん、まあ、親戚の集まりとかね、はいはいはいはい、あった時にちょっとお寿司取ろうかとかね、ピザ取ろうかとか、
まあ、ウーバーイーツじゃなくてもそういう出前系っていうことですよね。
う
ん、
そうそうそうそう、まあ、ありますけどね。まあ、
今回このデリバリーというスポットライトなんですけど、はい、この始まりっていうのが江戸時代まで遡るんですね。
なんか、あ、そうなんですか。
このスポットライトで始まり江戸時代っていうのはね、うん、なんか先月のナンバー歴もそうですけど、
ね、
なんかひな祭り、ボーリングとかいろいろ、江戸時代始まりが本当に多いんですけども。
あ、デリバリーも。
デリバリーもなんですね。
江戸時代からあったんですね。
そうなんです、そうなんです。で、まあ、そのなぜ江戸時代で流行ったかということなんですけど、うん、まあ、肉体労働が盛んな江戸の町では、うんうん、まあ、人口構造が極端に男性が多く女性が少ない、
はいはい、
時代があって、でですね、うん、まあ、その時に女性、まあ、遊郭、
うん、
まあ、吉原ですね、
はいはい、
江戸で栄えた、その吉原で働く女性たちが、はい、この出前を取り始めたのが、うん、まあ、諸説あるんですけど、始まりではないかと言われてるんですね。
うんうんうん、
で、まあ、この今と違って電話とかもない時代ですから、はい、ね、うん、まあ、配達を頼むには前もってお店へ注文しに行く必要があったんですね。うん、
はい、
ということで、まあ、出前をお願いするときは、なんか祭事とか、うん、なんかお祝い事とか、うんうんうん、まあ、前もって決まっている特別な日に頼むことが多かったんですね。はい、で、その江戸時代には2種類のデリバリーが存在したんですけど、
はい、
まあ今言いました。そういう出前系、お店に行って注文する。はい、もう一つ何か思い当たることありますかね。
なんだろう。
結構聞けば、あーってなると思うんですけど。
2種類。なんだろうな、
もう意外と出てこないのかな。
わかんない。パッと出てこない。
まあ、もう、振り売りという、
え、なんですか？
デリバリー形式。まあ、お蕎麦や寿司など、天秤棒で担いで売りに来るという形が。
来る、来てくれる。
そうです、そうです。
なるほど。
まあ、なんか出店じゃない、屋台みたいなイメージなんですけど、それが、出前という形で、江戸時代では。まあ、庶民の皆さんが、うなぎや天ぷら、はい、先ほど見ました、蕎麦や寿司などを、惣菜などですね、買って、そこで、まあ、台所とかが、長屋には、もう全然なかったということなので、うんうん、まあそういうものを買って、うん、まあ食事に。
なるほど。超便利ですね。来てくれるんですもんね。
まあ、売りに来てくれるってことなんで、ね、まあ今だと、まあ今、少ないです
けど、豆腐屋さんみたいな。
そうです、そうです。ですね、豆腐屋さん。パーパーみたいな感じで売りに来てくれる形が、
超便利。
まあお店に行って注文と、その2種類の形があったんですけども、うんうん、
なるほど。
まあ今言いました、デリバリーと出前って僕、なんかさらっと2つの用語を言いましたけど、はいはい、この違いって、決定的な違いがあるんですけど。
難しい。漢字とカタカナとか。
まあ、もちろんそうなんですけど。まあ、出前はね、やっぱお店に電話して、みたいな感じです、はい。じゃあ、デリバリーって何ってなるんですけど。
確かに。ちょっと
この違いっていうのが、うん、まあ、出前は、まあ、調理された料理をお届けするっていう、はい、もうそのままなんですけど、デリバリーは、こう、食事をするスペースがないお店が配達する。うんうん、
ああ、なるほど。
まあ、はいはいはい、テイクアウト専門店みたいな。
なるほど、はい。その違いがあるんですね。
そういう形式があるんですね。で、まあ、そこから時代は進みまして、はい、まあ、電話が普及するようになると、うん、注文を受けてから料理を作る配達に行くというスタイルが主流となり、うんうん、職場の昼食や来客がある時など、うん、まあ、先ほどお寿司頼んでいてありましたけども、はいはいはい、まあ、様々な時に利用されるようになったんですけども、うん、70年代に入りますと、はい、まあ、ファミレスや、ファストフード店、
まあ、
マクドナルドとか、いろんな外食市場が売り上げを伸ばす中で、はい、まあ、出前を利用する人たちが減ってったんですよ。
う
ん、
はい、はい。
じゃあなぜ、もう一度こう、上り、デリバリーが普及してきたのかっていうと、うん、何がきっかけだったと思いますか？
最近だとやっぱり、うん、ねえ、コロナじゃないですか。
あ、まあ、だいぶ進みましたね、時代。
そっか、そう、ちょっと前か。
その頃なんですけど。まあ言ったら、アメリカンスタイルの宅配ピザ。
はい。
まあ言ったら、ドミノピザとか、ピザーラとかいろいろありますけど、うん、それが、1985年頃ですね、登場して、うん、もう一度デリバリーが普及し始めた。
なるほど。ピザ屋というか、うん、がね、すごく多種類。
はい、はい。
流行ってた時期ありますよね。チラシがやたらポストに入ってくる。
ポストにね、もう無
作為にこう。そう、なんとかピザ、なんとかピザみたいな、ね、
はい。何店舗のピザ屋が入ってんだって思いますけど。
そうそうそうそう。
で、
なるほど。
ちなみにですね、この日本発祥のピザ、はい、ピザーラさんなんですけど、はいはい、これ映画の E.T.、うん、ありますよね、
うんうん。
この一部のシーンで宅配ピザを見て、うん、代表のね、浅野さんがそのシーンを見て始めたっていう。
はい、あ、ひらめいたわけですね。
そうなんですよ。
日本でも。
やってみようみたいな。そんなきっかけがあるぐらい、まあピザ屋がここで浸透していったと。はい、で、まあいきなり近年に入りますけども、うん、まあ消費税増加や軽減税率、うん、まあ先ほど言いましたコロナの影響によって需要がさらに、
う
ん、高まって、テイクアウトでデリバリーなんですけども、はい、まあ昔と違って電話受注だけじゃなくネットで簡単に、
今ね、
注文できる。
そうですね、はい。
で、その中で特に注目が高いのが、うん、まあ、冒頭に言いました、ウーバーイーツで、日本足の出前館といったオンラインフードデリバリーなんですね。
は
い
は
い、
パンダのなんかマークのもありません。
パンダの、なんだっけな。
ピンクのなんかパンダの
マーク。なんかね、もういろいろありすぎるんですよ。
ね、たくさんありますよね。まあ、
海外だけでやってる、
はい、
ウォルトとか、なんかすごい聞き覚えのない、あるものがあるんですけど、は
い、
例えば、ウーバーイーツなんか2016年の9月に、うん、サービスを開始したんですけども、うんうんうん、出前館、
はい、
なんか僕のイメージでは、はい、同じ頃に、できてサービスが始まったのかなと思ったんですけど、はい調べていくと2000年の10月にサービス
最近
そうなんですよ、なんかもうウーバーイーツ全然前に最近というか
最近じゃないけど
16年が新しいと思ったのにってそうもう22年前ですね、はい、でサービスまあ設立は1999年だったみたいなんですよね。
あ、じゃあ結構、そうか。
意外と時間が
意外とな
んか最近それこそ最近のイメージだったんですけど、うんうんうん、でそういった中でダークストアまたはゴーストキッチンと呼ばれる業態、まあ、宅配専門のお店がだいぶ増加してきてるんですね。うんうんうんうん、これゴーストキッチン、ダークストアってわかります？
あ、 からリアル店舗がないみたいなことですか？
リアル店舗。まあ、その通りなんですよ。要するに宅配だけで、はい、まあ表向きは例えばなんとか屋、
はい、
まあとんかつ屋でも何でもいいんですけど、うん、なんですけど実際店舗では海鮮丼だったりラーメンとか、
そういうこと、そういう意味ですか？
何でも作って配達してるんですね。はい、で私が最近お世話になってるお店なんですけど、うん、まあ橋本さんという夫婦がやられてるお店なんですけど、
は
い、もうカレーからラーメンから海鮮丼から唐揚げからもう何でも、ね、タブレットが何十個もあって、で、
はい、
その一個一個に店舗の名前があるんですけど、うん、一つのお店で全部を切り盛りしてる。もうだいぶてんてこまいに世話しなく働いてる感じなんで。
なるほど、橋本さん。
はい。まあそういう、デリバリー業態があるということですね。はい、まあ続いて後半なんですけども、はい、後半では私が実際に稼働している時の話。
働いてるんですね、
そうなんですよ。まあこのその手で黒くなってるんですけども、その話をしていきたいと思います。はい、では、ここで一曲お聴きいただきます。生き物がかりで笑顔です。どうぞ。お聞きいただきましたのは生き物係さんで笑顔でした。
はい、
さあ第2週目担当パーソナリティの小村俊樹と福士夏子がお送りしておりますラジオとラジコ、今週のスポットライトはデリバリーです。
はい、
はい、ということで、後半私実際に配達員として稼働してるわけですけども、ね、はい、まあ、ちょこちょこね、うん、言ってますけどね、
なんか意外でした。あ、私働いてたんだ。
働いてるよ。
働いてる。なんだ
なんだ、2位とか俺
いやいや、そういう意味じゃなくて、
はい、まあ、働いてるんですけども、はい、まあ元々ね僕某ピザ屋さんでアルバイト経験があったんで、まあ現在はウーバーイーツを、まあ、主として、うん、はい、業務、してるんですけども、まあ配達員として注意しなければならないこと、
うん、まあ
これ実際ね、
う
ん、これから稼働したい、まあ今実際ね稼働している人、はい、でまた注文者さんにもぜひ聞いていただきたい、うん、この大変さっていう、うん、まあお互いに言い分あると思うんですけどね、はい、
そうですね、
まあまず何と言っても道を覚えることなんですよ。まあ当たり前ですけどね。
まあ、まあね、そうですね。
で今と言ってはやっぱナビもいろいろ普及しているんで、うん、はい、ナビをで、検索して、うん、そのルート通りに行きがちなんですけど、まあ僕、実際今、原付き、電動機付き、自転車で、はい、配達してるんですけど、これナビだと、原付き仕様のルートじゃないじゃないですか。
う
ん、まあ車で
ね、
行ける、まあ、一方通行とかもあるんで、
う
んうんうん、ただ原付きだと、例えば軽自動車、はい、または原付きを除くっていう標識があったりするんで、うん、まあそういうのを見逃さずに、そこをスススッと。やっぱり時間が厳守なので、はい、
そうですね、
迅速な配達につながると。
うん、
で、この走行時、まあ例えばすり抜けって聞いたことありますか？
はい、あります、あります、
はい。これって皆さん結構グレーゾーンな部分があるんですけど。
そうですね、危険行為ですみたいな。ま
あ、違反っていう形で見られがちなんですけど、うん、はい、実は例えば信号で車が停車してるうちは、はい、まあ、徐行程度のスピードなら全然 OK だったりするんですね。はい、
うん、
まあ、ただ、結構ピューンと抜ける方だって、まあ、自転車もそうなんですけど、はい、まあ、そういうので違反が取られるがちだっていうことで、まあ、気をつけていただきたい。はい、
うん、
で、まあ、続いて、その、包装が不十分。
あ、
お店側の。
あ、はいはいはい。
その包み方が不十分な場合が多いんですよ。
なるほど。届いたらこぼれてた的な。
そうなんです。で、僕が今お世話になってるって言いました、そのゴーストキッチンとか、その配達専門店、うんうん、まあ、高い専門店の場合は、ラップで頑丈にしてくれたりとか、まあ、こぼれないような試行錯誤してくれるんですけど、はい、最近ですね、この需要に乗っかって配達を始めた、例えばお寿司屋さんとかだったら、うんうんうん、結構容器が、パカパカだったりとか。
わかる。蓋がね。
ね、ちょっとね、ツイッターで検索してほしいんですけど。
はいはい。
もう、片側にガッツリ。
わかる。わかる。寄っちゃってって
ですね。だいぶ残念な状態だったりとかっていう。はいはいはい、まあ、そういうこともありがちなんで、うん、もうもちろんね、運ぶ身としたら、もちろん気をつけるのは当然なんですけど、お店側の配慮がちょっと欠けてる場合もあるので、うん、そういうのに気をつけてほしいなと思うわけでございますけども、はいはい、まあその中で特に感じた三大ポイント。特にです。本当に特に。はい、これ配達者目線でっていうのをちょっと前もってお伝えしていきたいんですけども。はい、
ちょっとリアルな感情こもってますけどね。
これね、例えばまずその1、
はい、
住所が正確に書かれていない。
ああ、わかります。わかります。
これね、なんで書いてないんだろうなって思うんですよ。うん、
あ、本人はね、多分ね、知ってるだろうと思うんですよ。
そう
きっとね。
結構ね、う
ん、
適当な簡易的な住所書いてたりとか、うん、で、今なんかピン刺し、
はいはいはいはい、
アプリで注文するとピン、うんうん、今いるところのピンに、はい、勝手に刺さって、うんうん、っていうね、ただ、まあ、近年というか、今はね、はい、au さんですか、
あ、
通信障害とか、
そうですね、
今すごいことになってますけど、はい、 GPS って100% 正確なものじゃないんですよ。うん、なので、はい、だいぶずれてる時があるんですよ。
そうなんだ。だいぶ。
はい。なので、まぁ、ちょっとこの二つ目のピンがずれてるって今一緒にまとめちゃいましたけど、はい、住所が書かれてないとまず届け、はい、
そうですよね。届けようがないですよね。
一軒家だったらまだしも、はい、まぁ、表札とかね、はい、あればまだしもなんですけど、うんうん、例えばマンションとか、ボースが書いてない時もあるんですよ。
はいはい、あー、それ困りますね。
めちゃくちゃ困る。
しかも表札もないし、みたいな。
ないし、みたいな。もう全部三大ポイント今、ババって言っちゃったな。熱がこもりすぎて。はい、そう。住所が正確書かれてない、はい、ピンがずれてる、表札がないっていう。
あー、
この三つなんですけど。
なんかうろうろしそう、私だったら。
で、そのピンがずれてるも、例えばアプリだと、今、便利で、その注文、受け取りましたの後にお客さんのね、はい、住所とかが表記されて、うんうん、そこから、Google マップに、はい、直接、はい、検索できるボタンが一つで検索できるんですけど、はい、それ通り行くと、はい、まあ、普通つくと思うじゃないですか。うん、なのに、全然つかない。前あったのは、そのお客さんの家だなと思ったら、なんか区役所について、あれ区役所の職員さんかなと思ったら、全然違うとこのお家で、いやいや、勘弁してくださいよ、みたいな。
めちゃくちゃ困りますね。
で、もっと困るのが、それによって、遅配、まあ遅れたとか遅刻だ、つって、バッド評価をいただく人もいると。まあそういうのが本当困るんですよね。
自分のせいじゃないのにって言いたいですよね。
でも、この怒りというか、もやもやを発散する場所はどこにもない。
確かに。
いうところなんですよね。
なるほどね。
まあ今、僕は、とりあえず、バット評価はいただいてない状態で。
素晴らしいじゃないですか。
評価 100% を継続中なんですけども。はい、まあ、なんていうんですかね。僕はもうアルバイトで経験してたっていうのが、まあ、それが当たり前として稼働してるんですけど、はい、なんかそれが当たり前のことができない。配達員さんも配達員さんでやっぱりいるんですけど、
は
い、
なるほど、
注文者さんでもちょっと配慮に欠けてるな、みたいな。
ああ、そうですね。
こう。うん、渡すときも、ちょっと無言で、何も挨拶しないとか、ありがとうございますの一言も、会話もないとかね。まあ今こういうコロナの状況で、会話しづらいっていうのもありますけど、
まあ、そうですけどね。
なんか、ドアちょっとだけ開けて、手だけビュンって伸びてきたりとか。
怖い怖い、ほら。
ちょっとやめてくださいみたいな、ね。まあそういうのがあるんで、まあお互いにこう。
気持ちよくね。
そうですね。うん、まあ配達者、注文者ともにお互いに気持ちの良いやり取りをして、お互いに笑顔あるデリバリーにしてほしいなと思いましたね。
いいですね。素晴らしい。
はい。ということで、今週のスポットライトはデリバリーでした。
はい。
レッドウェルライトの。あの日、あの時。
さあ、ここからは週担当パーソナリティによるオリジナルコーナー、はい、第2週の今夜は、あの日、あの時をお届けいたします。
お願いします。
ラジオネーム、ディオさんからお便りをいただきました。
ディオさん。
はい。私にとって、もしあの時こうしていたらという言葉はありません。
うん。
その瞬間にどちらを選ぶかは、すでに運命として決まっていることなのです。あの時こうしておけばよかった、などと思うことは過去の自分を否定することになるから絶対やめろ。うん、その選択肢を選んだのが避けることも変えられることもできない運命、いや、宿命なんだ。常に自分を肯定しろということですけど。
やめろってだいぶ上からな。これディオさんって多分あれですよね。うん、僕らが知ってる。
トッシーのお友達。
お友達。マスク野郎なのかな。間違ったらごめんなさいね。ね、はい、あの野郎なんだ。
まあ確かに、はい、確かにそうですよ。おっしゃる通りです。
もうコーナー潰しに来てるでしょ、この人。
そうそうそう、
いやもうあの時っつってんだから。
そう。
そういう言葉ありませんって。何なんだよ。ちょっと待てよ、待てよ。まあ確かに言ってることはね。
そうそうそう、もうごもっともで。
男らしいと言いますか。
そうなんですが。
実際全然めめしいんですけどね。
これをね、言ってしまうとちょっとコーナーがね、成り立たないので。ね、うん、ちょっとね、私の最近、あったエピソードをお話ししてみようかなと思うんですけど。
お便り。はいはい、
そうそう。あのね、ネガティブなことではなくて、ポジティブなことがあったんですよね。うん、
はいはいはい。
で、8月にですね、ちょっと大きめのイベントが決まったんですけれども、うん、そのお話をいただいたのが、知り合いの和太鼓奏者の方からの紹介だったんですけれども、はい、お友達のお琴奏者の子と、うん、その方のライブを見に行ったんですね。は で、終演後に、楽屋にご挨拶しに行こうってことになって、うんはいはいはい、私そんなに面識がないんですよ。うん、なんで私いいよいいよとか言って、ちょっともじもじしていたんですけども、はい、いやいや、行こうよ行こうよって言って。
強引にね。
そうそうそう、無理やり、そう、連れて行かれて、はい、まあ、はじめまして、福祉です。あ、はじめまして、なんとかです。みたいなやりとりがありまして、うん、その時ちょっと若干気まずかったんですよね。うん、なんだこの子知らないのに楽屋に来て、みたいな感じだったんですけども、はいはい、まあ、すごくいい方で、ご挨拶をさせていただいたんですけれども、うん、後日ですね、その方からご連絡があって、はい、突然、はい。で、ちょっと夏のイベント、こうこうこういうものがあるんですけど、ご一緒にいかがですかって言っていただいたんですよね。
誘ってきてください。
そうそうそう。はい、で、考えると、その時楽屋にご挨拶に行けたこと、行ったことがご縁で、そういうお仕事につながったんですよね。
う
ん
う
ん、
確かにそうですね。うん、
なので、あの時、もじもじして、私、ちょっと待ってるよ、いいよ、いいよ、とか。
やってたら。
たら、
その仕事はね。
なかったし。
お誘いもなかった。
そうそうそうそう。というね。確かに確かに。なんか、ポジティブなこともあるなーって思ったんですよね。うん、
まあ確かにね。まあ、それが、この、ディオさんに言わせれば、
はい、
その選択肢を選んだのが、
はい、
運命なんだ。
運命なんだ。
宿命なんだと。
そうそうそうそう。
いうことですよね。
そう、そういうことなんですよね。
まあ、僕から言わせれば、うん、彼はこのコーナーに、はい、の趣旨に沿ったお便りをした方が良かったんじゃないかなっていう。もしもね、
うん、
その方が評価的には良かったんじゃないかなと思って。もう潰しに来てるし。
それ多分、トシが出てるからじゃないですか。
多分俺をいじってきてるのかな。
そういじってやろう的なね。
まあ確かに、この常に自分を肯定しろっていうのはね、うん、やっぱり自信を持ってポジティブに生きていけっていうのは。
そ
うです
ね。まあ私たちもそうありたいなと思いますけれども、ね。
もちろんなんですけども、いやー、こいつはちょっとね、まあ、こいつって言ってますけど、全然違ったらどうしよう。ごめんなさいね。っていう、まあそのコーナー趣旨にね、合った言い方をした方が良かったんじゃないかなって。
なるほど。
ちょっと確認しとこうかな。
まあね、はい、ということで、リスナーの皆様もね、何か否定的なことね、あ、こうしとけばよかったな、みたいな、後悔の念だけではなくて、
うん、
ね、
う
ん、こうだったから、今の自分があるんじゃないか、みたいなね、ポジティブなお便りもぜひいただければと、は
い。よろしくお願いいたします。
うん、思います、はい。それでは、ここで一曲ご紹介させていただきます。久石譲さんのサマー。ウララ FM そして FM ラジオ川越の2曲より今週も同日放送でお届けしてまいりましたラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。スポットライト検索やパーソナリティ名での検索も可能ですのでぜひご利用ください。また番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。番組へのメッセージ、パーソナリティへの質問、また第2週目オリジナルコーナー、あの日あの時で取り上げてほしいお題やエピソードなどもお待ちしております。お便り専用フォームよりお気軽に お送りください。
はい、
ということで今月はデリバリーということで、
ね、まあ僕がね、はい、実際稼働している中で、うん、ちょっとこれやりたいなっていうのがあったんでね、
都市ねすごい熱く語ってましたけど
もう全然話したりない部分ではありましたけども、うん、まあデリバリーってこういうものですよとか、うんうん、配達者もこういう感じで届けてますよっていうのが伝わればね、うん、少しでもいいかなと思って、は
い、すごい新鮮でした。面白かったです。
なんか、ね、単純作業ですけど、うん、実はまあもう当たり前ですけどどちらも奥が深いと
言
いますか、そういった面で見ればお互いに気持ちのいい取引が、ねはい、できると思いますので
私も何か今日デリバリーってみようかな。
ぜひよろしくお願いします。
はい、私の方からですねちょっと告知をさせていただきたいんですけれども、
はいはい、お願いします。
7月23日24日土日ですね、はい、ワッシュフェスイン中目黒というイベントで、はい、ワッシュって令和の和にお酒ですけどね、うん、字のごとく お酒のイベントですけれども、
はい、
こちらでですね23日土曜日限定なんですけれども、うん、私が今所属しております東京太鼓ガールズという、うん、和太鼓のグループで和太鼓のパフォーマンスをさせていただくことになりましたので、
生なっちゃんを
生なっちゃんぜひね、はい、なんかねチケット制で前より3000円だそうなんですけれども、はい、もうすでにね結構チケット売れてるみたいなんで、
これは皆さんぜひ
もしね近くに来た際には
でなっちゃんに
お越しいただけたら、
ラジコーって叫んでいただいて
応援よろしくお願いしますということです、
は
い、
ラジオとラジコでは FM ラジオ川越で毎週火曜日0時、I&Ura FM では同日夜11時と再放送が4時間後にございます。詳しくは局のホームページなどをご参照ください。さて来週の放送は7月19日、第3週担当の相原龍太さんでお届けいたします。お楽しみに、はい、今夜のお相手は小村俊樹と
福士夏子がお送りいたしました。
それでは皆さんまた
お会いしましょう。